的に語りスト。
こんにちは、コンビニカタリスト第25回、強い経営チームを作る EOS インプリメンターの久能勝也です。
はい、こんにちは、エースジャパンリテイリングの阿部です。
今日のテーマはですね、はい、コンビニ社員に送る、うん、できる人間になる、できる人間になる、うん、できる店員になる、できるビジネスマンになる、3か条です、はい、まあ、できる人になる3か条ですね。
はい、はい、そうですね、あの現場でこの人すごいなって思うスタッフさんには実は共通点があるんですよね。
うん、その共通点をですね、うん、今日はまあ、いっぱいね、られて、はい、でなんで今日はこのテーマにしたのかっていう話なんですけど、うん、はい、実はこの番組、うん、もともとはね、うん、オーナーさんに向けて、はいはい、始めようと思って、うん、やってる番組なんですけども、はい、意外とスタッフさん、うん、従業員さん、社員さん、うん、まあ、あとお客さんもね、お客さんの立場の方も結構多く聞いてくださってると
ありがたい
いうお話を、ポロポロ耳にするので、はい、じゃあ、まあ、うんうん、オーナーさんと共に働いてくれている、うん、まあ、社員さん従業員さんにも役立つ、うん、内容をなんかちょっと届けたいな、一回やってみたいなと思って今日考えてみましたと、
はい、いいですね、
うんうん、いう感じです。
はい、
はい、なので、うんうん、はい、一緒にねお店作りしてくれてる社員さんにねもっと、はい、活躍のヒントをお渡しするっていうのもいいんじゃないかなという感じですね。
そうですね、
はい、はい、で3つ
ですね、うん、ちょっと私の方からこのまあそうですね、社員さんにはぜひこのスキルは持っててもらいたい、その3か条みたいなのをね、ちょっと選ばせていただきました。
はい、
まず1つ目なんですけども、1
つ目が早速いきましょう。
はい、
はい、
第1条、
第1条、
数値に強い、
数値に強い、
はい、
じゃーんって感じですね。
はい、はい、ですね、なかなかこう数値に強いって結構ハードル高かったりする人もいると思うんですよね、
うん、
私数字弱いんです、
うん、
ちょっと苦手なんですっていう風にねちょっと言っちゃう人
が意外と
多い、
うん、うーん
と感じるんですよね。
感じると、
うん、まあ、それは算数が苦手とか、
うん、
まあ、そういうのもあるのかもしれないですけど根本的にね、
うん
うんうん、なんかちょっと数字見ちゃうと酔っ払っちゃいますとかね、ちょっとげんなりしちゃいますみたいな人もいるし、
うん、
もう自分はたくさんいると思うんですけども、
なるほどね、
まあそのまあ、苦手意識ももちろんあるとは思うんですけども、
うん、
でもそれもいろいろ考え方捉え方、うん、ね、じゃあ数字の、ね、理解する数字に強くなることでのメリット、
うん、
みたいなところも理解していくと、
うん、
きっと少しずつでも数字のことが好きになれるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。ちょっと、まあ、その数値が強い数値に強いみたいなところの、まあ、ちょっとお話ね、
お、
ちょっと私からばっかりだとちょっといつもあれなんで、はい、ちょっと隣にうちの社員が実はいてですね、
いるんですか。
はい、ちょっとうちの社員からも直接、
はい、
まあ、数値に関してちょっとどうなのかなってお話聞けたらだと思うんですけども、
はい、大丈夫ですか、無茶ぶり風ですけど大丈夫ですか。
そうですね、ちょっと無茶、
はい、
本部長を務めております石橋から、
石橋さん
ちょっとね、まずは自己紹介からお願いします。
お願いします。
はい、はい、こんにちは、エースジャパンリテイリングの本部長を務めます石橋と申します。
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします、石橋さん。
とんでもない無茶ぶりですが、
はい、急に隣にいたから、
は
い、
うん、
喋ってみるみたいな感じで
、はい、
心よく引き受けてくれてありがとうございます。
ありがとうございます。
そんな予定じゃなかったんですけれども、うん、
はい、
はい、すみません、よろしくお願いいたします。
で、数値に強いっていうのが、まあ、できる社員さんに、うん、第1条ということなんですけども、
そうですね、
うん、これは
、
うん、
まあ、まず社員は、
うん、
損益計算書というものをですね、
はい、
まず紐解いて理解を深めていかなければいけないと思っております。
はい、
マネジメントがいいのかっていうことが分かるものになりますので、
うんうん、
はい、それを理解すると面白くなってきます、
仕事がね、
お仕事が、う
ん、でも初めは分かんなかったよね、全く。
そうですね、私は一番最初に、早朝の週3パートからスタートしておりますので、最初から損益計算書みたいな、うん、何でしょう、
うん、
それはっていうところから実はスタートしています。
うんうん
うん、まあ、そこから、まあ、こう一つ一つ売上を上げるための必要な数値は、
うん、
損益計算書ではこれだよと、
うん、
廃棄を抑えるためには、うん、それは分かるのはここだよ、
うんうんうんうん、
と教えてもらったと
なるほど、
いう経緯で少しずつ、
はい、
そうべきて計算書が理解でき
る。計算書は読めたらもうすごいよね。
いや会社の通信簿みたいなものですからね。
そうですね、
それが分かってしまったら、
もちろん最終的には損益計算書を読めたらすごい、まあ、それはもう本部長クラスなれるわっていう感じがします、
は
い、
うん、
そうですね、うん、まあ本当にこう自分の行動の根拠になったり、うん、まあ、その行動の結果であったりっていうのも含めて、
うん、
まあ損益計算書って結構数値の中ではね、
うん
うん、かなり難易度の高い S ランクのね、
大ボスです、
数値だとは
ラスボスだと
思うんですが、
はい、
うん、まあ、その数値が苦手とかいう方に対して、
うん、
何かその苦手意識を克服できるような何かこうステップアップみたいなのって何かありますか？
そうですね、まずスライムから倒したい、
うん、
スライムから、
はい、う
ん、ああなるほど、
とすると、う
ん、はい、
はい、そんなんで、
うん、まずは、
はい、スライムとかから大なめくじぐらいだと、うん、何からやりますか？
なるほど、
はい、
そうしましたらまずはじゃあこう揚げ物のセールですとか、
はい、
うん、はい、そういったものから、
うん、
チャレンジしていけたらいいかなと思うんですね。
なるほど。
でまず目標を決めていただいて、
うん、なるほど、
それに対して今日はどういう目標でいくのか、
うん、
それが達成がどうやったらできるのか、はい、
目標は数字ですもんね。
そうですね、
例えば唐揚げセール、
うん、
唐揚げ今日私何本売ります、
はい、
って言おうみたいな話からですか？
そうなんです。
おうおうおう、
まずはどこがゴールなのか。
なるほど、
そこを決めないと、
うん、
どこに向かってたらいいかわからないです
ね。わからない、
うん、
決めていく。
じゃあ石橋さんの、
はい、
そのところにいるスタッフさんが、
はい、
僕今日10本おりますって石橋さん 10本おりますって言ってきたらなんて言うんですか？石橋さん
少ない
じゃあ15本おります
うん、もうちょい
もうちょい
そうですね、まず、うん、そのお店で1日何本売るの、うん、っていうことをまずは決めたらいいと思うん
です、ね、そうですね、
うんうん、
はい、ではじゃああなたが入っているこの時間で何本売ろうというように、
うん、
数字を細分化していく、
うんうんうん、
それが達成したかどうか、
うんうん、
追っていくと、
うん、
じゃあ僕3時間今日レジ回ります、
はい、
で何だろう、お店の昨日の、
はい、
先週の平均、
はい、
と見たら、
うん、
僕は何本ぐらいっていうのがいいんですか？
やる気がそこで見られますよね
33本にします。
うん
うん
って感じですよね
なるほどね、
はい、
はい、でもこれって目標の立て方結構難しいですよね。難しいというか、なんか そこには考え方が ないとダメなような気がしていて。
そうですね、
うん、
例えばですが、うん、果てしない目標を立ててもしょうがないと思うんですよ。
そうですね、いつも10本しか売れてないのを5000本売りますふざけんなって話ですからね、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、じゃあどうやってっていう話になってきますよね、うん、もちろん準備力、準備する力っていうのはすごい大事なんですけれども、
うんうんうん、
準備力を用いながら、
うん、
ちょっと背伸びして頑張ったら手届くよねっていう目標を設定することが一番大事だと思うんです。
なるほど、
はい、
ですか、
はい
はい、でその後はどうするんですか？なんて指導します？
40本売るために、
はい、
どこでどういうふうに売っていこう、
あ、
誰になんて言っていこう、
なるほど、
おすすめしていこう、
うん、じゃあこの10本の差を作るためにじゃあ具体的にはどういう行動を取るんですかみたいな話になっていくと、
はい、そうですね、
というようなことが話せるのが数字に強いってことですか、阿部さん？
うん
うん、
そうですね、まずはこう段階を追って、うん、ね、数字に対して数字って面白いな楽しいなってことを、
うん、
順序を追って慣れていけばいいと思います、
うんうんうん、
本当にこうラスボスのような、ね、損益計算書にいきなりぶち当たらなくたって、
うん、
いつかはでもそれをマスターできたらきっと私の仕事の仕方って変わるんだろうなって、そんな好奇心が湧くようなタイミングが来たら、
うん、
チャレンジしてみても、
うん
うん、まあ、分かる方に教えていただいたりみたいなところでね、うん、チャレンジしていくとすごく仕事の質変わってくると思いますので、
うん、
ぜひ順番にやっていっていただけたらなと思います。
はい、
きっとできると思います、
はい
はい、
というようなことが1、うん、数値に強い人になっていくと、
うん、はい
はい、いうところでしょうか、
うん、
じゃあ2つ目いきましょうか、
はい、
はい、
第2条、
うん、
コミュニケーション能力が高い。
なるほど。コミュニケーション能力って結構ね、
うん、
あの指し示す範囲が広い言葉ですけども、
はい、
うん、どういうことですか。
あの本当にこうやっぱりどの職場も同じだと思うんですけども、
うん、
人間関係ってすごく難しいと思うんですよね、
うん
うん、でもちろん普段のコミュニケーション、ね、これに関してもちろん苦手な人さんに必要なスキルというのはもちろんリーダーシップとありますけども、
うん、
コミュニケーション能力が高いということもまた一つ大事なスキルになってくるかなと思います、
うん、
まあコミュニケーション能力が低い苦手だっていう方も多いとは思うんですけども、
うん、
やっぱりその一歩は踏み出していかなければなかなかチームをまとめることって非常に難しいかなと思うんですね、
うん
うん、
これ石橋さん視点だと、
うん、
コミュニケーション能力っていうのはどういうことでどうやったら鍛えられるんですか。
まあ、鍛え方というよりは、まあ、考え方気をつけ方っていうところで言いますと、
うん、
まあ、まず社員対従業員さん、
うん、
パートさんアルバイトさん、
うんうん、
っていうところで言いますと、うーん、コミュニケーションってかなり幅広いの、そういったところを考えて、
うん、
発する言葉だったり、
うん、
発する言葉のそのタイミングだったり、
うん
うん、
そういったものを、まあ、気をつけていく、
うんうんうん、
気にしていくですね、
うん、
が大事かなとも思いますし、
うん、
従業員さんに、まあ、気遣いというか、
うんうんうん
うん、そういったところをあの盛り込みながらコミュニケーションを取っていくっていうのは大事かなと思います。
お、
うん、まあ、言葉選びは大事ですよね、やっぱり伝える意味では、
うんうん、
それを自分がどういう存在だと認識されたいかから考えようと。
そうですね、
いうことなんですかね、
はい、
うん、まあ、でもそれはいい考え方かもしれない、
うん
うん、場面場面でどう言葉を発すればいいか全部変えるのってやっぱ大変ですからね、いろんなパターンがあるので誰かをが常に頭にあれば、ちゃんとこのそのそう思われる発言の仕方になっていくでしょうと、
うん
う
ん、
そうですね、まあ、実際に自分を俯瞰的に見るってよく言うんですけど、
うん
うん
うん、
自分自身を自分が見ている、
うん、
その時にも、まあ、恥ずかしくない言葉選びなのか、
うんうん、
コミュニケーションなのかっていうのが分かれば、
うん
うん、
気をつけていれば円滑にコミュニケーションを取れるんじゃないかなと、うん、私は思ってます。
なるほど、
はい、
ちゃんと自分は俯瞰でこういう人間だ、はい、見られたいっていうのを元にあの発話をすれば、
え、
自然とコミュニケーション能力っていうのは高くなっていくだろうと
かなと思うんですけれども、うん、
なるほど。でもまあ一つすごく分かりやすいことをお伝えできたような気がして、
うんうん、
あのぜひやってみてほしいですね、
うん
うん、聞いてる方には、
うんうん、
はい、はい、
自身の感情のコントロールができる、
うん、
ですね、はい、まあある程度もちろんこうやる気の上がり下がりモチベーションの上がり下がりってやっぱり人それぞれありますし、
うん、
悩みをね抱えて気分が上がらないみたいなね、うん、こととか、やる気が起きない、ね、いろんな壁にぶち当たることもあると思いますし、
うん、
すごくネガティブな気持ちにね苛まれることもあると思うんですよ。
あります、人間ですから。
ただやっぱりね、
うん、
社員である以上っていうとプレッシャーになっちゃうかもしれないんですけども、ある程度こう会社を引っ張っていくリーダーであれば自分自身のコントロールもね、
うん、
すごく必要であると思うし、
うん、
最高のパフォーマンスを出せる状態、ね、それは心も体も含めて、
うん、
やっぱり最大のパフォーマンスを出していくためにはそのコントロールもすごく大事なんじゃないか。さんで言えば、
はい、
その自分のこう何て言うのセルフマネージメントというか、
はい、
マインドコントロールみたいなところで気をつけてることってありますか。
そうですね、
うん、
ちょっと難しいですけれど、まず、まあ、EQ という、
うん、
心の知能指数っていうものが今ね、
うん、ありますと、
よく、はい、あるんですけれども、はい、言われてますけれども、
うん、
はい、その EQ を高くしていくっていうことが大事かなと思ってます、
うん、
心の知能指数っていうところに行くと、
うん、
まあ、自身の、感情を、まあ、アンガーですね、
うん、
をどうマネジメントするのか、
うん、
はい、モチベーションやる気をどこまで上げていくのか、
うんうん、
毎日ですね、そういうのを、うん、EQ な人の話を聞いたりとか、
なるほど、
今ちょっと私は家事仕事しながらよく YouTube とかを見てですね、いろんな人の言葉をこう聞いて、
うん、
プラスのポジティブ、
ポジティブにね、
言葉のシャワーを浴びて、
なるほど、
仕事に向かっています。
なるほど、
はい、
ギンギンになった状態で、
ギンギンになった状態で今日もやるぞっていう形で、心を整えて出勤するというところですね。
まあ、でもこの出勤してきた時の元気の良さは誰よりもすごいですね。
やっぱりね。
ああ、石橋さん来たってすぐ分かりますから。
本当ですか。
はい。
それって何ですか。おはようございますがでかいとかそういうことですか。
ああ、声は大きいってこと
ですね。
はい。
でもね、結構そういうところからだったりもしますからね。
出勤していきなり笑い声が聞こえますから。
あの騒がしい。
ははおはようございます。ははって言って入ってきますから。
なるほど。
はい。
変な人ですかね。
やっぱり生きていれば嫌なこともあるじゃないですか。石橋さんであっても。
あ、もちろんいっぱいありました今まで、
うん、はい、ありますよね。
あります、あります。
でその感情のまま職場に来ないみたいなのって、そのように本当に気をつけてされているわけですか。
そうなんですよね。まあ、昔、私がまあ前職で、まあ、エステサロンで、勤めさせていただいてたんですけれども、やはりですね、その時に、上司がすごい暗い顔をして入ってくる時があるんですよ。
たまに、時に
何かあったのかなって、
完全に何かあったでしょうね。
そうですね。気にしてほしいのかなっていうようなぐらい、顔色が
良くない、
良くない、元気がない。
ない、
そうするとですね、お客様を気にかけなきゃいけないのに、なぜか、一番大事にしなきゃいけない方に、意識が向けられない。そんな職場環境になってるっていうことに気がついたんですよ。私が上司だったら、っていうことを考えるようになったんですね。そしたら、もし自分が上司になった時には、そういう環境は絶対に嫌だ、そうしないようにしよう、っていうふうに決めました。
なるほど、素晴らしい、なので、朝じゃお店入ってくる時には
おはようございますっていう感じで入ってきますね。
なんかこう深呼吸とかするんですか。
しないです、しないです。
しない。もう気持ち出来上がってるから。
出来上がってるんで。
石橋さんの場合は
通勤途中の車の中でね。
ああ、そっかそっか。
はい、車の中で。
それいいですね。
鴨頭さんの YouTube とか聞いてね。
なるほど。
そうですね。聞いたりとか、いろんな人のお話とか、西野さんですね。キングですね。そういう風な形でいろんな人の言葉聞いて、あ、これは今の自分に必要だなっていうのを噛み締めながら出勤するみたいな。
でも大事ですよね。自分が何をして聞いたり読んだり言葉かけられたりすると機嫌が良くなって、ポジティブな明るい気持ちで職場に到着できるのかっていうのは、まあルーティンみたいなのが見つかるとね、ひょっとしたらいいかもしれないし、それってすごく職場の雰囲気にもいい影響があることですからね。
はい、そうですね。
なるほど。
はい
はい。というわけで、ちょっと安倍さんから1条、2条、3条、もう一回ちょっと復習してもらいましょう。
はい、そうですね。まず第1条が、数値に強い、はい。第2条が、コミュニケーション能力が高い。第3条が、自身の感情のコントロールができる。全部が揃っているっていう状態は難しいかもしれないんですけども、1個ずつね、クリアできていくとすごくいいのかなと思います。
いいですね。
はい、
じゃあちょっと一言まとめで、安倍さんから。
はい。できる人間とは、スキルよりも、場を安定させる力を持っている人だ。
うん、素晴らしいですね。
はい、
はい、これは1条2条3条全部つながる話なのかなというふうにも思いました。はい、皆さん、聞いてらっしゃる皆さんは参加条のうち、まずどれから伸ばしたいですか、どれはできてるとかできてないとかっていうのをちょっと考えていただけるとすごく良いのかなと、
はい、
はい、思いました、
はい、
というわけで、今日の番組の感想、質問などもしあったらですね、番組ページのメールまでお願いします。
はい、では私から告知ですね、フェイスアップ勉強会、次回は11月の7日金曜日に開催でございます。
はい、うちのスタッフはこんなできる人ですというオーナーさんから話をお届けしました。
はい、
社員さん自身の成長に、そしてオーナーさんにとっては育成のね、ヒントになればいいかなというふうに思います。
はい、本当にそうですね。3つ揃ったスタッフが1人いるだけでもお店はガラッと変わりますね。
はい、はい、というわけで次回もお楽しみに。コンビニカタリストでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。